IU。 この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。
坂崎トピックス、今日はちょっと長いっていうよりはいろんなことをいっぱい喋ろうと思っています。どうですかね、岸田さんが2月の20日ぐらいには少子化対策検討する関係府省会議、子どもに関する、まあ、次元が異なる子ども子育て政策を進め、日本の少子化トレンドを何とか反転させたいと表明したという、少子化傾向を反転するってやつですね。たくさんの人が、と私の知り合いで言うと、奥山 NPO 法人の子育て広場で全国連の協議会の、理事長さんとか行ってね、意見を聞いたっていうことなんだと思いますけれど、大きなことをやっぱりいろいろとあるなと思っています。毎回聞いてるようなお話を先にしてしまいたいと思いますけど、まあこの岸田さんが今挙げている次元の異なる少子化対策の一つに、まあ保育サービスの充実が入っているわけであります。まあ順番で言うと、待機児童にある程度のめどが立ったんだけれど、通いたくても通えない無園児の対応や、まあ、欧米に比べて手薄な保育士の配置基準の見直しが検討課題に、まあ、上っていて、2月の28日ですかね。まあ、名前挙げていいかわかりませんが、前の厚生大臣でありました、長妻さんが、私たちが政権の時にも約束をしていた、保育施設についても何も進んでないじゃないかと、まるっきりやってないということに、まあ、対して、岸田さんは幼児教育の無償化とそれぞれやってきているのだと。で、これからは必要なものについて積み上げていってという話をしていましたね。現実的にはまあ、特に4、5歳児の基準に関しては70年以上も変わっていないわけですし、保育の現場は慢性的な人手不足で、なかなか必要な財源ということについては、宙に浮いたという感じですね。ちょっと待機児童だけをざっと話すると、2017年にでしたかね、2万6000人超えたんですよね。だけれど、6年後の2022年には過去最少の2944人になって、定員割れの保育所が随分増えているということです。後ほどちょっと青森県の資料も話しますけれど、ちょっと定員割れと少子化のことについては、今年最後にもう一回やりたいというのは、3月中に録音したいと思って皆様方に話をしたいと思ってるんです。先ほど話をしたような0、5歳児の未就園児となっている無園児の存在も確かにありますし、こういう空き定員を活用した無園児を週に数回預かるモデル事業についても、これまでも何回か話をしていきたいと思っていますし、保育士らが育児の相談にも応じて、こういうことに関してはゆくゆく全国に広げたいと言ってるわけですね。そういうことを考えると非常に大きいんだと思います。一番最後の方に少し、保育士の配置基準についてのお話をしますけれど、しかしながら保育士がこう慢性的に不足しているってさっき話したように、他業種と比べて賃金が低いこと、まあ、ボーナスなどを含めると平均月収は全産業に比べて5万円ほど低いんだとか、さらに言うと、なかなか働き方もうまくいかない。こういうことに関してどういうふうに考えていくのが望ましいかということです。ちょっと人口減の話をするのは非常に厳しくて、次回に回そうと思ってますけれど、本当にやっぱり80万人切ってしまいました。さらに言うと、青森県ものすごくひどくて、昔はって言い方がすごく雑なんですけど、田舎ほど子供たち多く生まれたものですけれど、今年もまた、全国の下からですね、地にのような状況ですから、過疎地である上に子供が生まれないという非常にこう厳しい状況にあるということです。まあ、このことについて今日話しすることではありません。次の機会にしたいと思います。さて、今日の一番の問題の保育指定数に行きたいと思います。保育指定数は日本の戦後間もなく1948年に定められています。現在、保育士は、当然ながら0歳児は3人に1人、 1、2歳児は6人に1人。3歳児は20人に1人。これ15人だと、まあ簡単に言うと、加算になってるわけですけれど、この4、5歳児が、30人に1人です。特に4、5歳児は制定当初から実は一度も見直されていません。保育士の定数がなかなか改善されなかった最も大きい理由は、まあ簡単に言うとたった一つしかないんですよね。もう少し細かく喋ると、先ほど4、5歳は変わらないって言いましたね。1948年から。3歳児も一番最初は30対1だったんですけど、1969年ですから随分古いですね。1969年になってから20対1。ここから変わっていません。ここから変わっていません。1、2歳児はもっとひどくて、1967年に6対1になってから変わっていません。実は3対1の0歳児は、1998年で、ここは私が直接関わったので、よくわかってるんですけれど、乳児を3対1にするって言った時に、随分皆さんに非難を受けましたね。その時の話をしても仕方がありませんが、しかしこういうことって全体的に見ると、ヨーロッパの、特にその3、4、5歳児、ヨーロッパに比べるとひどい。ヨーロッパどんなに起きたって、せいぜい15人ぐらいですからね、そういうことを考えると随分違うわけですけれど、それがどうのこうのと今言ってることではなくて、こういうことの一番の前提条件にあったのが、いわゆる待機児童だわけですよね。待機児童によって保育士定数をこう少なくすると、保育士の数が必要になるので、それで、保育士の定数を変えることができないっていうのが、まあ一番大きな理由だったと私は思うんですね。よくここまでやってきたと思いますけれど、そうすると先ほど話をしたように、実際にもしもこうやって待機児童がなくなったからといって少し下げると、それはそれで相当のお金がかかるんだということです。真面目な話をすると、私、平成24年ぐらいの子ども子育て会議の一番最初の委員でした。消費税で1兆円入れるんだって言いましたね。その時の0.4兆円が量だったんですよ。で、質が0.3から0.6。詰まるところは、量の0.4と質の0.3の0.7。7000億だけ結局いただいて、残りの3000億、0.3兆円がそのまま来なかったんですね。やっぱりそこら辺の中で保育士定数の話がなかったわけではなくてあって、その中で3歳児が、職員の配置を改善ということで20対1を15対1にして加算にしようっていうことがあったんですね。私はもう15対1で3歳だった時ともうみんな反対でしたね。反対っていうか、保育士いないっていうことで困ってましたね。どちらかというと、保育所団体は、その頃、まあ私、日法協の代表で出てたので、1歳児を6対1から5対1。逆に幼稚園の方は、4、5歳児の配置基準を30対1から25対1。これでもですね、何皆さん、こんな生ぬるいことを言ってるんだみたいな話なんだと思うんですけど、当時の平成24、5年のあたりで1歳児の配置基準を6対1から5対1にするぐらいで670億かかると言われたんです。3歳児の配置を私よく覚えてるんですけど、20対1から15対1にすると700億かかるって言われたんです。4、5歳児の、職員配置を30対1から25対1に改善するだけで591億。だから、例えば670、700、590って足すだけでも2000億ぐらいで、実は残りの0.3兆円のうちのほとんど食ってしまうような金額だったんですね。で、まあ、先ほど長妻さんのお話したことが正しいかどうかっていうのはいろいろと私の意見もあるんですけれど、確かにこういうことが 質の向上として謳われていて、実際には質としては先ほどの15対1の改善の他に、小規模保育の体制の強化とか、多少ですけど放課後児童とか一時預かりとか、そういうところの充実とか、児童養護施設の職員の配置基準みたいなことにはなったんですけれど、私たちのここには、回らなかったということになります。本当にこういうことが望ましいんだろうかということの中で、保育協会では1歳児を中心に、今回の保育3団体4、5歳の話が出ました。ちょっとその4、5歳の話は少し簡単に言うと、認定こども園との関係で25対1になった部分があって、多い人数が25対1っていうのは少しおかしいねということもあるんだと思いますけれど、まあ、そういうことが非常に大きなことなんだなと思います。さて、そういうふうに考えていく中で、私の盟友であります伊藤和夫さんの新潟県の取り組みっていうのが非常に大きいなので今日紹介をしたい。まあ、本来であれば伊藤先生に出ていただいてお話を伺うのが望ましいんだけど、統一地方選挙があって、伊藤先生、大変忙しゅうございます、皆さん。そこは少し堪忍してください。新潟県は、県の県単の未満児保育事業による最低基準ということで、実は平成4年、1992年からこの3対1というのを行ってきています。実際は相当のお金を新潟県が拠出していることは当然なことでありますけれど、このことはやはりすごいことだなというふうに思います。まあ、2019年になってから新潟県としてはこういうこう検証をしているわけでありますけれど、普通に考えてみても、こう個人差が1歳児のやっぱりその月齢による差っていうのは非常に大きいわけだから、そこに対してこう1歳児の発達に丁寧に寄り添うことができているっていうことは、素晴らしいことだろうなというふうに思います。また、保育士の労働環境、働き方改革考えても素晴らしいし、基本的には途中入所みたいなことについても、この段階では考えられたんだろうなというふうに思います。非常にやっぱり難しいなと思う反面、新潟県という保育の発祥の地なんですよね。まあそういうことを考えていくと、こういうことは非常にこう大事なことだなというふうに思います。すごいこう雑な少し話を今日してるわけですけれど、実はこう考えてみると、こんなに保育指定数の厳しさっていうのが謳われてきたのは、実は今、まあはっきり言うんですけど、まあ不適切な保育みたいなところからこの話が出てるんだけれど、先ほど話をしたように、実は20年、もう前だと、まだ1、2歳児が20%だったわけですね。全体の入る。2年前にはもう1、2歳児がですね、50%、5割超えていて、実はその新潟でも私たちみたいなところでも7割にも、青森県でもですね、1、2歳児7割も入ってるんですね。そうやって考えていくと、実は1、2歳児って初め10対1だったんですよね。10対1だったんです。それが、1967年に先ほど話したように6対1になったわけですけど、少しずつ良くなってきて、やはりまだその20年ぐらい前だと、1歳児と2歳児って言ったら、2歳児の方が多く入ってたんですよ。だから、この6対1という配置でも、ある意味では良かったかもしれないという時代があったというだけです。今、1歳児と2歳児合わせても50%以上入ってるということは、同じ月齢でも2歳児のもう満3歳になっている子供と今1歳になったばっかりの子がですね、同じところで保育をもしされているとすれば、それは相当厳しいということは誰もがわかるわけです。新潟が行って素晴らしいのは、これらをきちんと1歳児の食事介護を同じ保育士が3対1、6対1で行って、子供ごとに言葉がけの数をカウントし、検証したと。子供6人の場合が声かけられる子供とかけられない子供では3人の場合と比べて子供がけの差、言葉がけの差が極端に低くなるということと、 やっぱりその子供6人の場合は、子供が保育者に向けて発している各種のシグナル、子供がいろいろと保育者に対してお話をしていたり、何か話しかけたりしているようなことについて、なかなか保育士が気づけない。こういうことが結果的に出てきているわけです。で、そういうことはですね、朝日新聞や、例えば、司法連の雑誌だと思いますけれども、中には掛札先生が新潟県の1歳児3対1研究に見る保育の質と安全ということで、書いていただいたりしていますし、日本経済新聞の中でも取り上げられたりしています。そういうふうにたくさんのところが最低基準を上げていく仕組みというのを作ってるわけです。で、私、保育施設そのもののことについても一つあるんですけど、一つこう言いたいことがあるんですよね。実は、保育所って国で作ったけれども、自治体に責任がある。そうすると、積み上げて、今で言うと公定価格だと思うけれども、措置費を渡すとすれば、最低限のもので積み上げていく。まあ、簡単に言うと人件費でも。で、それらに対して、こういうことですよね。そこの公立なりの保育所が、もしやるんであれば、自治体で必要であれば、あげなさいって話ですよね。単純な話。自治体ができないところを行う社会福祉法人も同じ立場になったからといって、公立の保育所と社会福祉法人の保育所では、なかなかそういうふうな形で同じ手厚い補助がされないというのは当然なことなわけです。ところが、それはもう今のように、公立が一般財になってしまって、社会福祉法人や株式会社が保育所をやらなければならない時代に来たときに、前の考え方で決してできるようなことではない。ある意味では、この最低基準を上げるという考え方っていうのは、いわゆるその配置基準が72年も変わってないこと自体がですね、昔の法律の考え方に乗ってるってことになるんだと思うんです。少しおかしいなと思ってるんですけど、例えば最低基準であれば、皆さん今の、高騰した、電気代に合わせて最低基準を作ってほしい。そう思うわけですよね。電気代が払える最低基準ってなるとおかしいんじゃないかと私は思っているわけです。なかなか新潟のように私たちができないわけですけれど、この新潟が行っていることっていうのは、もちろん普通に考えてみると、このために多くの県に対する陳情や議員さんたちに対する陳情や、まあ、議会が通らなければならないわけですからね。そういうことが非常にあることだとは思いますけれど、それらを超えて、やはりその新潟の人たちが熱い思いを持って、安全、安心とか、いわゆる働き手の環境改善とか、そういうことを思って、これを進めているというのは非常に大きなことだなというふうに思います。単純に声がかけられるとかかけられないとかっていうことだけではなくて、きちんとこう分析をしながら物事が進んでいることは大きなことだなと思います。すごい雑なことを言うんですけれど、実は今年保育総合研究会でコロナ禍の保育って少し研究したんですね。全くおかしいことだと思いますけれど、コロナ禍の保育なんだから、ほとんど悪いことですよね、多分。ところがですね、二ついいことが書かれてるんです。一つは当然ながら、以前よりも清潔なこと。いわゆる手洗いとか、ね、除菌とか、そういうことをこまめにやったって。まあ、そりゃそうでしょうな。もう一つは、少し残念なことなんだけれど、結果的にコロナによってお休みをする子もいることがあり、たまたま先生たちが、コロナでなくて普通の出勤をしてた時には、普段よりも少し手厚い保育がされていたのではないかとも言ってるわけです。私、保育施設に関しては2つ考えがあるんですね。1つは、もちろん今の3歳児が20対1から15対1のように、段階的に変えていくっていうことも一つの手なんだと思いますけれど、 いい加減に望ましい保育の適正な基準とは何かっていうのを考えてほしいんです。つまりところは、72年も72年前の考え方であるっていうのは、お金のことはあるんでしょうけれど、今回異次元の少子化対策やるって私今回一番最初に言ってるわけですから、積み上げてやりたいって言ったときに、単純に30対を25対1で改善して、そこに加算やるとかね、そんなことでないようにしてほしいって言ってるわけです。保育士に、保育所における子供たちがこれから少子化の中で働いていくためには、どういう保育定数が必要なのか。5歳児が架け橋のプログラムを本当に進めていくためには、5歳児って定数じゃなくて、一なんじゃないのって。一人なんじゃないのって。そうじゃないとおかしいんじゃないかって少し思ってるわけです。人なる処方のところで、子供たちにせめてもう一人保育しようっていうところで、名古屋の、朝日新聞の伊藤さんが、新潟のことについてたくさん書いてくださってるので、ぜひ見てくださればありがたいなと思います。この本がどうかということよりも時代遅れの保育士配置基準を今すぐアップデートすべきこれだけの理由みたいなこと書いてるわけですので、勉強にはたくさんなります。たまたま私も紹介されていて、保育園の経営者などの全国組織である日本保育協会、全国社会福祉協議会、全国私立保育園連盟はいずれも配置基準の改善を求め続けています。日本保育協会の理事である青森県東通村の認定こども園東通の坂崎孝弘園長もその一人です。坂崎園長は2021年に国の地域における保育所保育士のあり方に関する検討会の委員を務めた際、取りまとめの文章内に配置基準の改善を望む文言を入れることを求め、議論が分かれたために、各論点の整理課題を実現するためにも、現行の配置基準と実態との検証評価と見出しについて検討する必要はあるのではないかという記載を求める意見文書を出しました。ここすごく大事なんですよね。まあ、付記されたってことは、非常に大きなことだなと思っています。坂崎園長は園のスタンスにも、国のスタンスにもついて、待機児童がいる地域での保育士定数を増やすと、保育士不足に輪をかけるというジレンマがあるので、国としては今そこに触れたくないのでしょうと推し量ります。一方で、全国的に待機児童がこれだけ少なくなったことを考えてみると、本当に望ましい配置基準とは何か向き合うときに来ていると考えているそうです。慢性的な人手不足の中、コロナ禍での現場の疲労感も色濃いと言えます。エッセンシャルワーカーを支えるためにも保育園は極力開園するように求められています。そもそもの保育士定数に無理があることは真剣に社会の問題として考えてほしいと訴えています。また近年様々な場所での保育の質の向上が議論されていますが、今のままでの配置基準の質の向上を図ることは土台無理があると強調しますというふうに私のことが書かれていて、これ実は別段、架け橋の時でもなければ、この不適切な保育の時でもないんです。もっと前に話をしてるんです。もともと土台にいろんな難しさがある。さらに言うと、この保育士の配置基準と、毎日の11時間の問題と、週6日の問題と、先生方の40時間の問題と、きちんと休む問題と、キャリアップの15時間を取っていかなければならない問題と、さらに言うと、たくさんの社会の人たちの困ったのを保育所でもっと見てくれって言ってるわけでしょ？ね。それは、じゃあどうするの？っていう話なんだと思うんですよね。あれもやってほしい、これもやってほしい、だけど、今のままでやれっていうのはですね、私は相当無理がある。新潟県がこれだけ戦ってきてってはっきり言うんだけれど、いわゆるお願いをして、本当に陳情もして、たくさんの支援をいただいて、この仕組みを作ってるわけだけれども、こういうことがですね、全国、国の基準としてね、進んでいって、さらに新潟で言うと、また違うところが緩和されていく、こう良くなっていく。っていうことが望ましいのではないかなというふうに思います。新潟の皆さんに非常に強いこう感謝とか御礼を申し上げて、今日のトピックスを終わりたいと思いますけど、ぜひとも、皆様方、新潟のお話をたくさん聞いていただいて、 これから保育施設の改善を行われそうですので、変なところで妥協しないように進めていけたらなと思います。今日の坂崎トピックスは、保育施設について少しお話をしました。何度も言ってるように、新しいグランドデザイン。まあ今年、正月に高橋英二と話したわけですけど、新グランドデザインを作っていく仕組みがないと、もう進まないのではないかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。今日は皆様方、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それでは、さようなら。